This week also.
今週も許しのメッセージをしようかなと思って考えていたんですが、でも主から次のメッセージに移るように示されました。
I think the last two Sundays about forgiveness are, you know, if you can get those and listen to those again, I think that will transform your life.
過去2週間に語ったメッセージ、許しのメッセージをもう一度ですね、ポッドキャストとかで聞くと、もう一度その意味がよくわかると思いますので、十分かなと思います。
So today we're gonna continue on in the selfless love series.
そして今週からですね、また無私無欲の愛のシリーズを続けますが、
And this week and probably next week we're gonna be talking about the sex you've been waiting for.
待っていた夫婦関係。
Or you could say the marriage you are looking for.
楽しみに待っていた結婚という意味もあるでしょうね。そして待っていた夫婦関係と、まあ、日本語ではこう訳されていますけれども、英語を直訳しますとね、あなたが待っていたセックスです。
So let's start with prayer, I guess.
祈って始めましょう。
Lord, we thank you for this day.
主よ、この時はありがとうございます。
Thank you that we can talk about sex in church.
今日教会の中で、セックスについて語られることを本当にありがとうございます。
Because you created it, Lord.
というのは、あなたがセックスを作ったからです。
So give us hearts and ears to hear your word today.
ですから、私たちがそのことを聞くような耳、心を与えてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
Amen. Amen.So I am actually going to take this from a different approach today. So the sex you've been waiting for. How can we find the sex that we want to have in life?
そして今日のメッセージの中で、私たちが人生の中で、待ち望んでいた、そのセックスをどのように受け取ることができるかというメッセージになります。
We're going to look at the very foundation of how we can have a good sex life.
そして、私たちがどのように夫婦の間で、素晴らしい性的関係を築くことができるかということも見てみたいと思います。
But we're going to start out with a think about it question.
考えてみてくださいという質問です。
What is the best thing you have ever done for your health?
健康のためにあなたが今までにやった一番いいことって何ですか?
What is the best thing you have ever done for your health?
健康のためにあなたが今までに一番やったいいことって何でしょう?
You know, for me, I grew up on hamburgers and French fries.
私は子供の時からですね、ハンバーガーとポテトフライをよく食べてました。
Which is not really the best thing for your health.
それはですね、健康のためにはあんまり良くないですね。
But as I got older, and especially after I met my wife, I started eating more salads and being more healthy.
でも、まあ、大人になっていく過程の中で、また結婚した後ですね、やっぱりもっと野菜、サラダをもっと食べたりとか、いい、まあ、食事をしようかなと心がけています。
Try to exercise.
運動も少しして。
Try to keep my weight down.
ですね、太らないように気をつけてます。
How about you?
皆さんどうですか?
What have you been doing? What's the best thing that you have ever done for your health?
皆さん自分の健康のためにこれをやったこれが一番いいことだって思えること何ですか?
Think about it.
考えてみたらいいと思いますね。
Now, I'm going to be sharing something, the best thing that you can do for your health that has nothing to do with food.
そして、皆さんの健康のためにすごくいいということです。ことを皆さんに今から語りますけれども、それは食べ物とは全く関係ありません。
Okay, one more think about a question.
もう一つですね、考えてみてください。
When you need to make an important decision, who do you run to for advice?
大切な決断をするときに誰のところにアドバイスをもらいに行きますか?
And why do you go to that?
それはなぜでしょう。なぜその人のところに行くんでしょう。
Do you look for people who will give you godly advice?
皆さん誰かからアドバイスを欲しいと思ったら、神様の御心にかなった敬虔なアドバイスをくれる人のところに行きますか?
Or do you go to people who you hope will feel sorry for you?
それとも自分のことを同情してくれる人のところにアドバイスもらいに行きます?
Or will tell you what you want to hear?
自分が聞きたい答えをくれるだろうなと思う人のところに行きますか?
Who might be sympathetic towards your problem?
ですね、皆さんが持っている問題 に同情してくれて、そういうことを伝えてくれることを人のところに行くでしょうか。
Who do you go to make an important decision? Or do you try to just do it on your own?
大切な決断をするときに誰かのところに、誰のところにアドバイスを取り、もらいに行きますか。それとも、アドバイスはもらわないで自分一人で決めてやろうって、言いますか。
And I was thinking about this question, and
で、このことを私も考えてみたんですね。
And obviously I pray first and I seek God.
でもちろん私最初にですね、お祈りして神様のところに行きますね。神様を求めます。
But I don't leave it there.
でもそこで、やめません。
The Bible tells us that wisdom comes from a multitude.You need to have more than one voice speaking into your life to have wisdom.
というのは聖書は言ってますね。やはり多くの助言者によってあなたの計画は成功すると。
And the loudest voice in my life.
ですね。私の人生で一番大きな声を持っている人は。
Is my wife.
私の妻ですね。
But I do. Well, I pray about it, and I do appreciate.Talking to my wife and getting her perspective on decisions.
でもちろんですね、私はまず最初に祈って神様を求めるんですけれども、その次にやはり妻に、相談して彼女の見解をもらうことを感謝しています。
But her voice isn't the only voice I listen to.
でも彼女の声だけに聞くんじゃ。声だけを聞くんじゃなくて、
Many times I go to Pastor Scott and I go to other people.
多くの時私はスコット先生のところに相談に行きます。
That I trust will actually speak into my life rather than just tell me what I want to hear.
というのは、私が聞きたい答えをくれる人じゃなくて、私が聞くべきことを言ってくれる人のところに行くんですね。
Many of you probably don't remember Pastor Steve Diamond, but him and his partner Kyle.They're the ones who gave us our first soundboard.
皆さん、あまり覚えてらっしゃらないかもしれませんけれども、アメリカのスティーブ・ダイヤモンド先生とそのお友達のカイルさんが前に使っていた最初の音響システムをこの教会に検品してくださったんですが、
And so when we were looking to buy a new mixer, new soundboard, I called Pastor Steve in the States and said, "This is what we're trying to do. Can you give me advice?"
教会で新しい音響のサウンドがミキサーが必要な時にスティーブ先生に電話して、アドバイスをお願いしますと言って、求めました。
So it's good to think about who we go to when we have an important decision to make.
ですから自分が大切な決断をしなくちゃいけない時に自分は誰のところに行ってるかなって考えてみてください。
And I guess I have one more think about it question.
で、もう一つ。質問があります。
When it comes to sex and relationships, romantic relationships, who do you go to for advice?
セックスと異性関係、恋愛関係に関して、アドバイスが欲しいときに誰のところに行きますか？
Do we go to the manga?
漫画の中にそのアドバイスを求めます？
Or do we go to God's word to get His perspective on how we should live our lives?
それとも神様の御言葉のところにアドバイスを求めに行ってどうやったらいいかということを探しますか？
The Apostle Paul actually had some very strong advice about sex.
使徒パウロという人が聖書の中に出てきますけれども、彼はこのセックスに関してとても強いアドバイスをしています。
He gave us advice, but it was godly advice.
パウロはいいアドバイスは神様の御心にかなう敬虔なアドバイスをくれます。
It wasn't advice, well, just take it or leave it, but it was advice. He said, you better take it if you don't want to face consequences in your life.
そのアドバイスというのは、それをもらったら、もらってもそれを捨ててもいいんだよというアドバイスではありません。もうそれをもらったら、それを自分のものとして生きていきなさい。そうしなかったら、結果がやってきますよというようなアドバイスでした。
1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5.
それは、新約聖書のテサロニケ人への手紙というところですけれども、4章の3節から5節に書いてあります。
God's will for your sex life.This is God's will for your sex life.
パウロという先生がこう言ってますね。あなたの性的生活に関して神様の御心はこうですよ。
It says God's will is for you to be holy, so stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and His ways.
神の御心はあなた方が清くなることです。 あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて、自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず。
Why is this so important?
どうしてこれはとても大切なんでしょう?
Because it goes back all the way to Genesis when God created man and woman.
というのは神様が最初の男と女を作られた創世記に遡るからです。
See, Genesis 1:28 says, Then God blessed them, talking about Adam and Eve, and he said, Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it.
創世記、聖書の中の創世記というところの1章の28節で神様はこうおっしゃっています。神はまた彼らを祝福し、彼らというのは最初に作られたアダムとエバですけれども、その彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。飢えよ、増えよ、地を満たせ。
We will not be able to be fruitful unless we take Paul's advice to heart.
先ほど読んだパウロという人のアドバイスを自分の心にしっかりと受け止めて生きていくことがなかったら私たちが増えることはありません。
Because God created sex to be enjoyable.
というのは神様は私たちがセックスを楽しむために作ったんですね。
And it should be enjoyable for both husband and wife.
そしてそれは夫も妻も両方とも楽しむために神様はセックスを作りました。
But God's design and purpose for sex was for marriage and to draw two people together closer.
しかしそのセックスを神様が作られた目的は結婚している夫と妻、結婚している男女が楽しむためのものですね。
Sex is a beautiful thing when it's within the boundaries of marriage.
ですから結婚という夫婦の関係の中であるセックスというのは、セックスという性的関係はとても美しいものです。
And the marriage commitment.
それは結婚という制約の中で楽しむべきものです。
But outside of the boundaries of marriage, it can become devastating and have True health effects upon your life.
しかしながら結婚夫婦関係以外のところでということは独身の中でその性的関係を結んでしまうとそれはその人たちを滅ぼすものであり
It'll have devastating
また健康にも悪い影響を与えます。
It'll have devastating effects upon your body.
夫婦以外の者、独身の者たちがセックスという関係を結んでしまうと、それは破壊する力を持っていて、健康に害を及ぼします。
Your health, your life,
人生にもです。
Your spirit,
また霊にもですね。
Your relationship with God and your relationship with others.
そして神様との関係にも害を及ぼすし、また人との関係にも害を及ぼします。
And so, howCan we do things right according to God's word?
では私たちは神様の御言葉に従ってどのように正しくやっていくべきでしょう?
I want to look at three questions that we can apply to our decisions that we make in life.
人生において私たちが下すべき決断をこのような三つの今からそのこれそれに大切な三つのポイントをお話ししたいと思います。
These questions relate to how we Questions will apply to our bodies, to our sex and relationships.
そして今からその3つのポイントというのは質問なんですけれども、それは私たちの性的関係において、性的生活においても、そしてまた
They will apply to marriage, sex,
結婚、
relationships, marriage,
また人間関係、
romantic relationships,
また恋愛関係にも。
But actually, these questions can apply to any important decision that you need to make in life.
そのようなものにも大切な質問ですけれども、でも実はそれ以外の人生における大切な決断を下すときに、とても考えて私たちが考えるべき素晴らしい質問だと思います。
So whether you're married or you're
ですから結婚されている方も独身の方も
Whether you're not married and you're hoping for a marriage,
また今独身だけど将来結婚したいと思う人
Or you're already married but you're hoping for a better marriage,
また今もう結婚してるけどもっと自分の結婚が良くなってほしいと思ってる人
These questions, if you apply them to your decisions, can transform your life.
今から皆さんにお話しするこの質問を考えて自分の人生に当てはめると人生が変わります。
So the first question, which seems kind of obvious, but so many people don't even think about it.
最初の質問は、これって当たり前でしょって思うかもしれませんが、でも考えない人多いですよ。
Is it biblical?
それは聖書的でしょうか？
Does our decision reflect what God teaches in His Word?
それはですね、私たちが決めようとしていること、決断というのは聖書的ですか？神様の御心にかなっていますか？
Is what we decide to do?
私たちがこれからしようと思っていることは、
our own thinking,
それは自分だけの考えに基づいてやろうとしているのか、
It's my decision.
自分が決めるんだから、
Nobody can tell me what to do.
誰も私にこうしろって言えない。
But if we have that kind of attitude, we haven't really surrendered to Jesus yet.
でもそういう心の態度を持っていたら、まだ実はイエス様に、自分のすべてを明け渡していないって言えるでしょうね。
Well, this is what movies teach me and television teaches me.
映画ではこう言ってるよ、テレビではこう言ってるよ。
This is what I read in the manga. Why isn't this okay? It's
everywhere. 漫画ではこう書いてあるから、そういうことに従ってやっていいんじゃない？なんでダメなの？
But if we want to make good decisions and right decisions, we have to ask ourselves, is it biblical?
でも私たちが正しい決断を下したい、何か正しいことを決めたいと思ったら、聖書。敵であるかを考えなければいけません。
Are we more interested in pleasing Jesus than we are in pleasing our friends?
私たちはイエス様をまず第一に一番に喜ばせようとしてますか、それとも友達を喜ばしたいなと思ってますか、
Or being ridiculed by society?
それともこれをしたら世の中から笑われてしまうかなってこのようなことを考えてしまうでしょうか。
What are the decisions that I think and make about sex?Romantic relationships and marriage, do they come from God or is it just my own thinking and the world thinking?
自分のセックスに関する考え、夫婦関係に関する考え、また恋愛関係に関する考えはこの聖書の言葉から来てますか、それとも世の中からもらったものでしょうか。
I want to read this verse again in Thessalonians. This is in the Amplified Bible.
先ほど読みましたテサロニケ人への手紙というところを、違う訳で読んでみたいと思うんですが、
says, For this is the will of God that you should be consecrated, which means separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice.
神の御心はあなたが清くなることであり、それは清く聖なる生き方をするため離れ分かつ。あなた方があらゆる不貧困を断ち避けることです。
For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality.
これが、これちょっと神の御心はあなた方の性別です。それはあなた方が性的不道徳を断つことです。
Sanctified means to be holy in God's sight.
性別というのは神様の見前において、神様の目から見たら清いという意味です。
それは
自分が決めた目的に従っていくのではなく、神様の目的に従って生きていくために分かたれたということですね。
I'm going to ask you a question. I want you to raise your hands.
質問します。手を挙げてください。答えて。
How many people lock their doors at night?
夜、自分の家の玄関のドア閉める人、鍵をかける人。
Pretty much everyone.
ほとんど全員の方が玄関のドアは夜閉めるとね。
How many lock their car when they go shopping?
買い物に行ったら車のドアの鍵を必ずかけて買い物行く人。
Why do you lock your door?
じゃあどうしてそのね、車とか家の鍵をかけます？
It's to protect yourself from the outside world, right?
ですね、世の中から守るため、家を、車を守るためですよね。
You lock your door and you're saying, here's a boundary. You can come this far, but no farther. You can come to my front door and ring the doorbell, but you can't come in without my permission.
というのはそれは境界線と同じですね。自分の玄関のドアの鍵を閉めて、外の人がドアの前まで来てもいいけど、そこの中、ドアの前まで来てもいいけども、その中からはそれを開けて入れないという境界線のようなものですよね。
Okay, we have boundaries.
ですから私たちの人生には境界線というものがありますね。
Many people put fences around their yards in America.
特にアメリカではですね、自分の庭の周りに、フェンスみたいな柵を築きますね。
And they tell the neighbors, Your dog can come this far, but no farther.
で、隣の犬に、フェンスの外まで来ていいけど、越えてこないでねっていう意味ですね。
I don't want your dog pooping in my yard.
私の庭で、あなたの犬が糞しないように柵を作りましたという意味ですよね。
So you're making boundaries. Why? To protect yourself.
それは、その柵のようにこう境界線を作る理由は、自分を守るためですよね。
To protect your family.
自分の家族を守るためですよね。
Well, God gives us spiritual boundaries also.
そして神様は私たちに霊的境界線も築いています。
Not to keep us from having fun or from doing something.
それは神様が私たちに霊的境界線をくれる理由は、私たちが楽しむことを阻むためでは決してありません。
But actually to protect us. 神様が
神様が霊的境界線を築く理由は、私たちが真に生きて健康であるために、私たちを守るために境界線を神様は定めました。ですから神様が私たちに、あなた方は自分自身を清く保ちなさいと言った理由は、
And to run from sexual immorality.
また性的不道徳、性的罪から逃げなさいと言った理由は、
He's setting a boundary to protect us, not to keep us from having fun.
私たちが楽しむのを止める。邪魔するんではなく、その境界線を作って私たちを守るためです。
Purity is God's will for our lives. Whether we're married or not married, purity is God's will for our lives.
清さというのは、結婚していても独身であっても、神様の私たちに対する御心です。
But how can we stay pure? How can we guard our purity?
ではその清さ、神様の御心の清さ、どうして自分の心をの清さを守るために、何ができるでしょう。
Some people think it's impossible.
清さを保つなんて無理だ。
And it is difficult in today's society.
特に今日の社会を見ると、その清さを保つのは本当に不可能かもしれません。
With sex and pornography promoted in almost every area of society.
社会のあらゆる分野でセックスとか、またポルノとかがはびこってますからね。
How can we guard our heart? How can we guard our purity?
そのような中で、私たちはどのようにその清さを保つために、どのように守ることができるでしょう。
Psalms 119 verse 9 says, How can a young person stay pure? By obeying God's word.
聖書は言っていますね。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってというのは、神様の言葉に従ってそれを守ることです。
Obedience to God's word will keep us healthy.
神様の御言葉に従っていくことは、私たちを健康にします。
And keep us pure.
私たちを清くします。
But we can't obey God's word if we're never reading God's word.
でも神様の御言葉に従う、もし私たちが神様の御言葉ということは、聖書の言葉を読んでなかったら、神様のその聖書の言葉に従うことはできません。
マルシア、I like to use Marcia because she's sitting in the front.
マルシアさん、また今日はちょっと使いますね。そこの前に座
ってるからね。She can tell me all day. She can say, Pastor, I need you to do this. I need you to do that. I need you to do this.
マルシアさんが牧師のところに行って、先生、これやってください、あれやってください、これやってくださいって、一日中それを言うことができるかもしれません。
But if I don't hear her,
でも彼女が言ってる言葉に耳を傾けなかったら、
How can I do what she wants me to do?
マルシアさんが望んでることをどうやってできるでしょう。
So she can repeat herself as many times as she wants, but if I don't hear her,
だからマルシアさんが同じことを何度何度繰り返して言ったとしても、私がそれを聞いてなかったら、
意味なし
ですね。意味が全然ないでしょう。
It's the same with God's word.
ね、神様の御言葉にも聖書の言葉にも同じことが言えます。
聖書の
言葉を読んでなかったら、神様の声をあんまりよく聞こえませんね。そして神様が喜ばれることは何かな、神様が喜ばれないことは何かな、それを知りたいと思っても、聖書の言葉を読んでなかったらそれが分かりません。でもマルシアさんが言ってることをあんまり聞きたくないと思ったら、耳を傾けることはしません。
Right?
でしょ？聞きたくなかったら聞かないね。
Do we really want to know God?
じゃあどうですか皆さん、本当に神様のことを知りたいですか？
Do we really want to know what he thinks and what he says?
神様が何を考えてらっしゃるのか、神様が何をおっしゃってるか本当に知りたいですか？
Or do we just want to enjoy life?
それともただ人生を楽しめばいいわっていう生き方をしてるでしょうか？
It's a decision that we have to make.
それは自分で決めることですね。
We can't hear God unless we're reading His Word, unless we're coming to church and hearing from God.
神様の言葉を読んでなかったら、教会に来なかったら、神様の声に耳を傾けなかったら、神様のことを知ることが聞くことができません。
Many times we're not going to understand God's Word unless we're committed to being discipled.
そしてまた、私たちが弟子作りをしてもらうということ、その弟子作りということに自分を捧げていなかったら、また神様の御言葉を理解することが難しくなることがあります。
We are a church that is focused on discipleship.
私たちの教会のフォーカスですね、焦点は弟子作りです。
If you don't like to be discipled, you're in the wrong church.
もしも自分は人から弟子作りをしてほしくないって思っていたら、この教会は皆さんに合いません。
It's not that I want you to go to a different church.
だからといってね、他の教会行ってくださいと。
I want you to be discipled.
でも私たちの願い、この教会のビジョンは弟子作りですからね。
So that you can grow, so that you can become strong and pure and holy and do the things that God has called you to do.
その理由はですね、それによって皆さんが成長して強いクリスチャンになって、もっと清い人間になって、
So you can grow and do the things that God has called you to do.
そして神様の御心、神様が召していることを成し遂げるためです。
That's why I, even as I prophesied over Monica last night, I just be discipled.
ですね、モニカちゃんの兄の誕生会で、モニカちゃんと赤田ちゃんの誕生会で、昨日モニカちゃんの言葉ですね、神様から示された言葉、やはりこう弟子として、生きていきなさい、弟子作りをしてもらいなさいって一生。
God has such great things for you.
というのは神様があなたにとても素晴らしいことを持っているから。
But you will never fulfill all that God has for you unless you're willing to be discipled.
でも神様が持っていらっしゃる全てのことを成し遂げるためには、やはり誰かから誰かから自分が弟子となれるように助けてもらう、弟子作りをしてもらうことが不可欠です。
I feel that very strongly for Monica.
でそれをすごくモニカちゃんに対して私は強く感じます。
But I feel that strongly for all of you.
でも皆さん全員にもそう感じるんですね、強く感じますね。
It's not just Monica.
それはモニカちゃんだけじゃなくて、
We all need to be committed to discipleship so that we can live pure lives.
ですね、私たちは弟子作りということに自分を捧げて、やっていくべきですね。それによって私たちが清い人生を生きるためです。
There's a law out there in society that the world says is okay.
世の中を見てみると、これはいいんだよ、あれはいいんだよっていうものがたくさんあります。
I mean, pornography and romance manga, they're everywhere.
ですね、ポルノとかまた恋愛の漫画とかがもうあらゆるところにありますね。
And it's become a part of society here in Japan.
それは日本でもう文化の一部となっていると思うんですね。
And most men might even say,It's just normal.
ですからそういうポルノとか、まあ、恋愛雑誌とかが当たり前でしょ、普通でしょってもうそうなってそう言ってしまうかもしれない。
No, it's not. It's abnormal.
でもそれ普通じゃないですよ本当は。
It's not what God has called us to.
というのはそのようなことに私たちは召されてないんですね。
It's not how you can have a healthy life and a healthy romance and healthy marriage.
そのようなことで私たちが健全な人生を送ることはできません。清い人間関係をまた夫婦関係を築くことはできません。
Because what even science and other organizations who have monitored pornography
また科学的にもまたいろんな団体がですね、そのポルノというものをまあモニタリングしてこう見ていたんですが、でそういうポルノ業界というまあ業界がありますが、まあ世間にはそういうことは発表しないんですが、
If you have pornography, if you indulge in pornography,
ですからポルノを見たりとかすることによって、
romance novels,
また、また、恋愛漫画とかそういうものを読むことによって、実は私たちは正しい素晴らしい人間関係を築くことができなくなってしまうという、ことがあるんですね。
Because you're creating a fantasy life that no real person can fulfill.
というのはそういうものを見たりして考えたりしてしまうことによって。 現実では起きないことを想像してしまうから、それは健康的ではないんですね。
There are actually many people, and men especially,
特に男性。
Men especially, there's many people and men especially who cannot have a sexual relationship and be fulfilled with a real person, with a real woman.
そして、ポルノとかに陥ってしまう男性は、特に男性は実生活の中で素晴らしいセックスを味わうことができなくなってしまうと言われています。
Because they've created such a fantasy life.
というのは頭の中で、想像の空想の世界を自分で作ってしまったからです。
That a real woman in a real relationship can't turn them on enough to actually have sex.
ですから実際の女性とかその関係の中で、自分がそういう性的、欲望を持つことができなくなってしまうんですね。というのは空想の世界で生きてしまうから。
Sin corrupts our very soul.
ですから罪というのは私たちの魂を破壊してしまいます。
And God has called us to live pure lives.
でも神様は私たちが清く生きることを召しています。
And it can be accomplished if we will meditate on God's word.
それを清い人生を生きるためにはまず神様の御言葉を聖書の言葉を読んでそれをに思いを巡らす。
If we obey his word,
そしてそれを読んだ後その聖書の言葉に従って生きていく。
If we willingly submit this area of sex and romance and marriage to God's will rather than our own will.
そしてまたセックスに関してまた夫婦関係異性関係に関してそういうものをすべて自分のやり方じゃなくて神様の方法に明け渡してその道に従って生きていく。
I think it's very difficult for a young person to stay pure without being committed to discipleship.
そして特に若者ですねが清い人生を生きていくのにやはり弟子訓練誰かから弟子訓練弟子ごめんなさい弟子作りをしてもらわないと清さを保つことはすごく難しいと思います。
It's almost impossible.
もうほとんど不可能じゃないかなと思えるぐらいです。
You need a miracle from God. And I don't think he's giving miracles in that way.
神様の奇跡が必要なほどでも弟子作りなしで清く生きていくというような奇跡を神様はあまり与えないと思うんですね。
Being discipled and allowing strong Christians to help us walk in a pure way.
清い人生を生きるためにやはり成熟した信頼できるクリスチャンに弟子作りをしてもらうということが不可欠だと思います。
That's why God gives us spiritual family.
だから霊的家族を神様くださったでしょ。
That's why, you know, you think about Jesus and you think about who wrote the Gospels.
イエス様のことを考えてみましょう。誰が福音書というものを書いたでしょう。
Why were those who wrote the Gospels able to hear God so clearly that they could write the Word of God?
この福音書を書いた人たちはどうして神様の声をはっきり聞いてこの福音書、聖書の言葉を書くことができたんでしょう。
Because they spent time being discipled by Jesus.
というのは彼らはイエス様と時間を使って時間を費やしてイエス様ご自身に弟子作りをしてもらったからです。
The apostles became apostles because they were willing to be discipled by Jesus.
人たちが人となれた理由はイエス様によって弟子作りをしてもらったからです。
You know, there were a lot of crowds that followed Jesus.
多くの人たちが群衆がイエス様に従っていきました。
And when Jesus said a hard saying, it says a lot of people stopped following Jesus because the saying that he said was too hard.
でもその中でも多くの人がイエス様に従うのをやめてしまったというのはイエス様の語った言葉が厳しすぎたから。
Because they weren't willing to be discipled. They weren't willing to change their thoughts and change their decisions.
彼らがイエス様に従うのをやめてしまった理由はイエス様の言葉によって自分の思いを新たにしてもらって自分の決断をイエス様の言葉に合わせるのが嫌になったからそれをしたくないからイエス様から離れたんですね。
Being discipled is not about being controlled, but it's about helping you setboundaries in your life so that you can grow in God.
弟子作りというのはそれに弟子作りを通して人があなたをコントロールしたい支配するものではありません。弟子作りを通して健全な境界線を築いて正しく生きていくんですね。
And if you're addicted to romance novels or pornography of any kind, God can set you free.
皆さんですね、自分はポルノを見るのをやめられないとか、恋愛、この恋愛漫画とか小説が悪いけどそれがやめられないって思う方がいたら、神様はね、そのようなものから皆さんを自由に解放してくださいます。やめられます。
God says if you will repent, you can be set free from this.
悔い改めたら、心から悔い改めたら、そのようなものから自由になります。
And I can say there is freedom.
自由があります。
I was addicted to pornography in the past.
私は過去にですね、やはりポルノに、ポルノ中毒でした。
But I was willing to confess my sin, not just to God, but to someone else that I, who could disciple me and help me get set free from this.
それが罪だと分かっていましたので、もちろん神様に告白しましたけれども、そこでやめなかったんですね。自分の信頼できるリーダーにへりくだって自分の罪を、ポルノを見てしまうという罪を告白して、そこからポルノの中毒から解放されました。
Many times we have people who are caught in pornography. They pray, God, forgive me, forgive me, forgive me.
で、ポルノを見てしまって、ああダメだと思って、神様許して許してってそう言うんですが、
And God forgives them.
でもちろんね、心からそれを悔い改めたら神様は許します。
But there's no healing that comes, and so it just happens again.
でもそこには癒しがないので、その時に悔い改めてもまたやっちゃう、またやっちゃう、またやっちゃうっていうことが繰り返し起こるんですね。
Because pornography causes shame in a person's heart, and they're afraid to share it with someone.
というのはやはりポルノを見ることによって心の中に恥の心がやってきます。ですから誰にも言えない恥ずかしいっていう思いが来るんですね。
And that's Satan's strategy is if he can keep you trying to fight it on your own.You can never get set free.
それが悪魔の策略です。自分だけにとどめておいて誰とも分かち合わなかったら、それで負けてしまう自由はやってこない。
And that's why James said, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results.
ですからヤコブという人は聖書の中でこう言ってますね。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の力は力強く素晴らしい結果を生み出します。
In the Amplified Bible, I really like this version of the English.
別の訳ですとすごくこうなります。とても素晴らしい。
It says, confess to one another, therefore, your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart.
同じヤコブの手紙を別の訳で読んでみますとこうなります。ですからあなた方の過ち、あなた方の 見落とし、間違った歩み、気分を害するようなこと、罪を告白し、互いのために祈りなさい。癒され回復するためです。思いと心の霊的状態が正しくなるようにと。
The earnest heartfelt continued prayer of a righteous man makes tremendous power availableDynamic in its working.
正しい人の熱心な心からの継続する祈りは驚くほどの力、力強い効果があります。
Especially in this area of sexual sin and unconfessed sin.
この罪の性的罪というもの、また告白していない罪というもの。
But really any sin.
まあ、それはどのような罪も同じことですけれども、
Unconfessed sin can affect our choices and decisions in life.
告白していない罪というのは私たちの人生に悪い影響を及ぼします。私たちの決断に影響を及ぼします。
And makes it impossible to live a pure life for the Lord.
主のため、告白していない罪があると主のために清い人生を生きる邪魔となります。
And it actually opensDoor for how do I say satanic influence upon your life.
告白していない罪があるとそこの扉が開いてしまって悪魔の悪い影響が悪魔の攻撃がやってくることになってしまいます。
And that's why, as a church, we focus on discipleship.
ですから私たちはこの教会で弟子作りということにフォーカスを置いています。
So that we can stay and live healthy. healthy, pure lives before the Lord.
それによって私たちが主の前で、清い健全な人生を生きるためです。
And instead of hiding our sin, we want to confess our sin and be healed and restored.
自分の罪を隠さないで、それを告白して、癒されて回復されましょう。
There actually is tremendous power available, dynamic in its working.No, tremendous power is available and it's dynamic and it's working.
驚くほどの力強い効果が私たちにはあるんですね。
And I want to end with this verse.
最後にこの聖書の箇所を読んでメッセージを閉じたいと思いますが、
1 John 1, 7 and 8.
それは第一ヨハネの手紙の1章の7節から8節です。
It says, but if we really are living and walking in the light, as Jesus himself is in the light, we have true, unbroken fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us, removes us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners,We delude and lead ourselves astray, and the truth which the gospel presents is not in us, does not dwell in our hearts.
そして、御子イエスの血は、すべての罪や過ちから私たちを清め、取り除きます。罪のあらゆる状態や現れから私たちを清く保ってくださいます。もし自分には罪がないと言い張るなら言い張る私たちは罪人であることを認めることを拒むならそれは自分をだまし 道を外しているのであって真理福音が述べ伝えていることは私たちのうちにはありません私たちの心には真理が宿っていないと聖書は言っています。
AmenWe can live in the light as Jesus is in the light.
イエス様が光であるように私たちはその光の中を生きていくことができます。
But we need to bring our hearts into the light.
でも私たちの心を光の中に持っていかなければいけません。
Amen. God has called us and God has blessed us with His Holy Spirit to live within us.
神様は私たちに聖霊様をくださってその中で生きるようにとしてくださいました。
And if we will bring our sin to the light, God promises that He will cleanse us and heal us.
光の中に私たちが自分の罪を持っていくと、神様はこう約束しています。私たちがはその罪から清められると。
So if you struggle in this area of sexual immorality,
ですからこの性的不道徳、性的罪ということに葛藤を覚えていらっしゃる方いますか？
I would encourage you to go to your life group leader. I would encourage you to come to us and let's pray. Let's get healed. Let's get set free.
そういう方がいらっしゃったらですね、自分のライフグループのリーダーのところに相談に行くとか、またもちろん牧師でもいいですね。一緒に話して、一緒にお祈りして、その性的罪から解放されましょう。
Are we committed to being discipled?
私たちはどうですか？弟子作りということに自分を捧げていますか？
Amen. God has called us to discipleship.
私たちは神様から弟子作りに召されています。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この時を本当にこの日をありがとうございます。
Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Thank you that there is freedom in you.
あなたに会って自由があるから本当に感謝しています。
And the best thing that we can do for our health is to confess our sins and bring it to you, Lord.
そして私たちの体の健康のために私たちができるベスト、一番いいことは自分の罪を告白することです。
To bring it into the light.
自分の罪を光の中に出すことです。
Lord, I pray healing and restoration on everyone here that needs, that will confess their sin.
ここにいらっしゃる方々が罪を告白したときにあなたの許し、そして癒しが、回復がやってきますように。
Lord, that you would do signs and wonders in their lives, Lord.
人生においてあなたが素晴らしい不思議な技、印を行ってください。
Miracles and healings, O God.
奇跡や癒しがやってきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
You need prayer this morning. We're here to pray with you.
お祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。